の風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて今週のトピックです。5月初め、国際社会に対する拉致問題の啓発を目的として米国のワシントンとニューヨークで日本政府主催のシンポジウムを開催します。シンポジウムでは古谷拉致問題担当大臣が基調講演を行うほか、米国政府関係者、国連関係者、北朝鮮問題専門家によるスピーチも行われる予定です。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。4月29日、韓国ソウルにおいて米国の北朝鮮自由連合、韓国の脱北者団体、北朝鮮人権団体などが共催する北朝鮮自由週間の開幕式が開催されました。この週間は5月6日までとなっており、ソウル市内や京畿道などで各種行事が開催されます。日本からは来賓として亀岡内閣府大臣政務官が出席しました。亀岡政務官は挨拶において安倍政権における拉致問題解決に向けた取り組みについて紹介するとともに、日本、韓国、米国を中心とする国際連携の重要性などを訴えました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月26日米韓原子力協定の期限延長について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月24日に米韓両国政府は来年2014年3月に満了を迎えることになる米韓原子力協定の期限を2年間延長をするということで合意をいたしました。現在改定交渉が続けられているわけでありますが、それは今後2年間継続するということになりました。この改定交渉が続いている中で韓国側は自分の国で使用済み核燃料の再処理を行ってプルトニウムを作ること、そしてウラニウムの濃縮、ウラン濃縮という、その2つを可能にするようにアメリカに対して求めてきておりましたが、今回アメリカはそれを認めなかったということになります。少なくとも今の協定では、韓国が核燃料の再処理を行うことも、ウラン濃縮を行うことも禁止されておりますので、そういう状況が、少なくとも今後2年間は継続するということになります。 まあ、この間韓国が核燃料の再処理と、まあ、ウラン濃縮というものをアメリカに強く求めてきた、まあ、理由でありますが、まず第一に使用済みの核燃料を、まあ、韓国国内に保管しておく保管施設の一部がですね、まあ、2016年には満杯になるということが予想されていると。それが自分で再処理をしたいという大きな理由でありますし、でもう一つは日本が、核燃料の再処理とウラン濃縮を、まあ、認められておりますので、まあ、日本に認められていることはなぜ韓国には認められないのかという、そういう気持ちも韓国政府には非常に強くあったと思います。まあ、3番目には、まあ、これはアメリカが特に懸念するということでありますが、やはり韓国は将来への核の選択肢、核兵器を用いるそういう選択肢を保持したんではないかという疑いがあると。で、実際振り返ってみますと、1970年代にパク・チョンヒ政権の下で韓国は秘密裏に核兵器開発を進めていたことがありました。まあ、これはまあアメリカが反対してやめたわけでありますが、まあ、その後民主化して韓国社会は完全に変わったんだと、韓国が主張するようになった後もですね、実は2000年代に入って IAEA 国際原子力機関に対して報告をせずに秘密裏にウラン濃縮をやはりやっていたことがあると。まあ、こういう、まあ、いわば前科があるということになりますので、韓国は今後核燃料再処理を能力を持ってプルトニウムを作るとか、ウランの濃縮をやるとか言うと、将来核兵器を持とうとするかもしれないという、まあ、どうしてもその懸念、心配というのが当然アメリカのみならず国際社会にはあるということになりますので、したがってアメリカは韓国の要求を受け入れていないということになります。まあ、そもそも考えてみますと、1991年12月に南北間で合意されました朝鮮半島の非核化共同宣言というのがありますが、その非核化共同宣言の中では核燃料の再処理あるいはウラン濃縮といった、まあ、そういう施設を保有しないということが定められておりますので、まあ、したがって現在の韓国の要求というのは、自分たちが北朝鮮と、まあ、合意した1991年の非核化共同宣言に違反するという、まあ、そういうことを意味いたします。まあ、もちろんすでに北朝鮮はこの非核化共同宣言を破棄したという立場であります。まあ、だから韓国も自分も守らなくていいということのようでありますが、まあ、しかし重要なことはやはり朝鮮半島の非核化を実現するということが最も重要な課題の一つでありますので、韓国は自らも非核化共同宣言を遵守して、北朝鮮には非核化共同宣言を実行するように求めていく、そういう方向に北朝鮮を変えていくということが本来韓国には求められているということになろうかと思います。北朝鮮も4月18日の国防委員会政策局声明において初めてと言いますか、金正日総書記が死去してから初めて北朝鮮に非核化の意思があるということを明確にいたしました。そもそも朝鮮半島の非核化というものは、キム・イルソン主席の遺訓でありますので、北朝鮮は必ず実行すべきものであるというのは当たり前であります。まあ、今回、4月18日の国防委員会政策局声明において、まあ、初めて北朝鮮にも非核化の意思があるということを認めたわけですから、まあ、今後は非核化に向けた方向に北朝鮮は当然変わっていかなきゃならないということが言えるわけでありますし、韓国も当然のことながら非核化と、朝鮮半島の非核化というもののために努力すべきであるということになります。北朝鮮も韓国も共に朝鮮半島の非核化の実現に向けて努力すべきであると言ってよろしいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのお姉さん、 市川隆子さんと拉致被害者増本留美子さんの小中学校の同級生狩谷達郎さんからのメッセージです。このメッセージは2013年2月に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それではお聞きください。
しゅうちゃん元気ですか？姉さんです。過去何回か短波放送を流してもらっていますが、届いていますか？10年前に帰国された人たちも短波放送を聞いていたと言われていたので、きっときっとしゅうちゃんも聞いていると思います。日本の北陸地方や北海道、今日は大変な大雪とのニュースが流れていましたが、北朝鮮は日本の北陸、岩手県あたりの緯度になるのかな、もっと上の方かな、マイナス20度、30度との極寒の地と聞いています。一なりにいる私たちには想像もできませんが、きちんと暖は取れているのかな、病気などしてないかな、つつがなく暮らしているかなといろいろ考えてしまいます。しゅうちゃんが拉致された翌年に次男ともゆきと言いますが、生まれ3人の子の親になっています。しゅうちゃんも男の子2人がいると聞いています。早く帰国できてしゅうちゃんの子供たちと初お目見えさせたいね。必ずその日が来ると信じています。遠足でよく登っていたと思うけど、土原の丘から見る我が家の風景も家の前の道路も広くなり、しゅうちゃん帰ってきたらびっくりするかもね。そうよね、34年の歳月が流れているんですものね。34年も待ち続けているのにまだこれ以上と思うかもしれませんが、今年こそは、本当に今年こそは必ず帰国の道へとつないでみせます。一刻も早く帰国させた一心で圭一さんと二人力を合わせてあちこちの集会や署名活動にと走っていますよ。日本の国民もこの拉致問題に関心を持ち続け、一刻も早い帰国の実現にと注視してくださっています。人生台無しにされたと思ったらダメだよ。私もいつもいつも日本人なのになぜ北朝鮮なんだと怒りだけが走ります。責任は我が国日本にもあるんですよね。しゅうちゃんもまだ使命が残っています。使命のない人なんていないからね。必ず日本に帰国して本当の意味での平和な日本に、正しい日本に、また平和なアジアの国にするためにも、しゅうちゃんには大きな大きな使命が残っていますよ。私たちも犠牲になっているしゅうちゃんはじめ、拉致されている多くの日本人を必ず救出する使命が残されているとの思いで戦っているんだからね。絶対に無駄にはしないよ。冬は必ず春となるのご禁言があるね。この言葉を必ず証明してみせようね。健康第一です。頑張って生き抜くんですよ。また機会があったら短波放送流してもらいますね。姉さんからでした。
続いて狩谷達郎さんからのメッセージをお聞きください。
増本留美子、市川修一さん、北朝鮮で元気に暮らしているか？私は大竜小学校、清水中学校で同級生の狩谷達郎です。あの頃は生徒数が多くて覚えてないかもしれないですね。今年で60歳になりますね。文子さんも一人の娘ができ元気に暮らしているよ。弟の照明も一人の娘ができ元気に暮らしているよ。 桜島も活発に噴煙を上げているよ。言うまでもなく、夏は鹿児島市街地に灰が降ってきて大変ですけど、ルミ子が日本にいた昭和50年に東京博多間の新幹線が開通して、今は博多鹿児島間が開通して、鹿児島博多間1時間30分で新幹線が走ります。話は変わりますが、大流小学校に入学したのは昭和35年。給食のミルクは脱脂粉乳で、パンもコッペパンと食パンで、給食もそう美味しいものではなかったよね。運動会は校庭いっぱいにみんな楽しく、遠足は城山や高山公園へ、小学校の修学旅行は霧島に行ったよね。あのまだ貧しい日本の中で楽しく頑張れたのだから、そちらでも厳しい生活環境だろうと思いますが、元気に暮らしていると思います。清水中学校時代は、俺はサッカー部で、確かルミ子は卓球部だったと思います。サッカー部のゴールポストの後ろに卓球部室があり、見かけた覚えがあります。学校の前の太鼓橋も覚えてますか？修学旅行は長崎、熊本方面に行きましたよね。北朝鮮にルミ子をはじめとして拉致された人々を救出するために、鹿児島でも山形屋の前などで拉致された人々を救出しようと署名活動をしています。みんな関心があり、協力してくれます。そちらの情報はなかなか日本には入ってきません。でも、日本国民みんなが一日も早く帰ってくるのを応援しています。体に気をつけて元気に帰る日を楽しみにしています。
市川修一さん、増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお姉さんの龍子さんと、増本留美子さんの同級生の刈谷達郎さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、 拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。